はい、皆さんおはようございます。暑い中共に集まってですね、礼拝を捧げできることを心から感謝いたします。今日もご一緒に聖書から学んでまいりたいと思います。今日はですね、マルコの福音書の16章2節から8節を通して、開いた墓というテーマでご一緒に考えていきたいと思うんですね。で、皆さんですね、前回までの流れを、確認してまいりたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。イエス様は、金曜日の午後3時に十字架上で死なれたということはもうすでにご承知の通りですね。で、その日の夕方に、墓に納められました。そして翌日土曜日にローマの兵隊によって、その墓石にですね、外のですね、墓石のところに封印がなされて動かないようにこうされたわけでありますね。で、墓は万兵によって厳重に守られていたというところです。そしてさらに、週の初めの日の朝早くですね、女性信者たちがイエス様のその墓のところにまで来たというところが、前回までの流れですよね。ここまでよろしいでしょうか。前回そういうことをこう確認していったわけであります。で、この先何があったかっていうと、もちろん復活というものがあるわけですけれども、その前の段階としてですね、今日は、4人のその聖書記者たちがそれぞれの視点から、復活に至るまでのことが、書いてありますので、そのことを時間順にですね、沿って、見ていきたいと思うんですね。これによって全体像が見えてきますので、ご一緒に見ていければというふうに思います。で、皆さんのところに、最初にプリントをお渡ししたんですけれども、ちょっと待ってください。これお持ちですか。開いた墓ということで、復活の朝のまでの大まかな流れというのがありますけれども、お持ちですか。よろしいですか。受付の方にお渡ししたので、もらってると思いますけれど、よろしいでしょうか。ありません。ありません。はい、じゃあこれ見て開いていただければ。これがないとちょっと話がよく見えないので、なぜかというと、マルコの福音書だけではですね、ちょっと流れがわからないんですよね。やっぱり4つの福音書を見ていかないと、流れがわからないので、ちょっと事前に資料を用意した方がいいかなと思って、用意しました。大体6つぐらいのこう大きな流れがありますので、この順番を見ながら、イエス様に出会うまでどんな感じだったのかということを確認していければ幸いですね。で、まず第一は、これは聖書開いても開かなくても大丈夫です。時間がちょっとありませんので、ヨハネの20章の1節ここを見ますとですね、マグダラのマリアが一番乗りで日曜日の朝まだ暗いうちにね、墓に来ているということが分かります。そして開いた墓を発見しているんですね。彼女はイエス様の体が盗まれたものだと思い込んで、急いでですね、シモン・ペテロとヨハネのもとに駆けつけるわけですね。そしてまた彼らもまたすぐに空になったイエスの墓のところまで来たというのが第一番目のこの流れになりますね。で、2番目を見ていきますとですね、これはルカの福音書の24章の1節とか10節に出てくるんですね。他の女性たちも墓についている場面があります。例えば、他の女性たちを見るとですね、ヨハンナとか、あるいはヤコブの母マリアとか、そして他の女たちとか、これは細かく出てくるのがルカの24章の1節と10節ですね。この人たちもですね、実は朝早くお墓にまで来ています。で、マグダラのマリアとは どうやらこう後で合流したのではないかというふうに思われるんですね。これがあの2番目のことで、2番目のことでちょっと付け加えますとですね、マルコの16章の3節今日読んだところがありますけれども、女性たちはあの発言をしているんですね。なんて発言しているかというと、この16章3節の鍵括弧のところで、墓の入り口からあの石ころを転がしてくれる人が誰かいるでしょうか、こうみんなで話し合っているということなんですね。で、これ女性らしい発言だなと思いませんか。いかがでしょうか。これ何か行動する前にあの計画しながらこうやるっていうよりも、むしろこの思いついたらですね、すぐにこう動くというね、これは女性の特質というか、あの素晴らしい点だと思うんですね。これがあの一つ現れています。あの必ずしも全部とは言いませんけど、一般的に男ですとね、墓のその石をですね転がす手段を考えて、ある程度こう段取りをつけてあの行動するということが多く見受けられるんでありますけれども、この場合はですね、行動してから考える、あるいは行動しながら考える、これってあの女性の特質、行動力のすごさだというふうに思いますね。こういうところはあの昔も今も変わらないかな、本質的な面はね、まあ、そんなことを思ったりするわけであります。で、3番目よろしいでしょうか。これは、マタイの福音書の28章の、2節から4節ですね。ここを見るとまた詳しいことがあります。で、地震が起きてるんですね。イエス様が亡くなられた時にもあの地が揺れたとありますから、地震が起きてる。で、イエス様のその復活の時にも実はあの地震が起きている、このマタイの28の2から4を見ると書かれてあります。で、主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がして座っていたということでありますね。で、彼らの様子について、マタイは述べている。さらにこう見ていきますとですね、その主の使いの様子は、姿形稲妻のように輝いていた、その衣は雪のように白かったというね、非常にこうあの今まで見たことのないような、そういう姿が主の使いの姿、これは二人いたんね、二人いた青年ですね。いずれにしても主の使いが現れる場合は基本的には青年ということになってきます。で、この場合人間あの数字は二人ということですね。で、これを見たローマの番兵はですね、恐ろしさのあまり、震え上がり、そして死人のようになってしまったということですよね。これがこの3番目のこととして見受けられる。で、4番目の段階になると何かっていうと、今度はですね、マルコの福音書の16章の5節の方には具体的に書いてありますけれども、次に挙げられるのはですね、この女性たちの行動ですね。非常にこう行動力がある。何かというと、この5節見ますとですね、それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。2人いたということですが、このうちの1人いたわけですね。そして何があったかというと、この女性たちは大胆にもですね、墓の中に入った。これはいつも言うように、日本式のお墓だとあの入れませんよね。でもあのこの当時のお墓はあの横穴のようなものでありますから、こうくり抜いてあるものですから、あの入ることができるわけですね。で、そこに女性たちは入っていったということです。で、そこで、この青年、主の使いは何と言ったかというと、驚いてはいけない、あなた方は十字架につけたナザレ人イエスを探しているのでしょう、あの方はよみがえられました、ここにはおられません、イエスキリストは復活なさったんだよということをこの女性たちにあの語りかけた場面があるわけですね。そしてさらに第5番目の大きな流れを見ていきますと、 マタイの福音書の28章の7節に、書いてあることはですね、イエスが死人の中からよみがえられたことをお弟子たちに知らせられないって言ってるね。もう一回マグダラのマリアは夜が明ける前、まだ暗いうちに一人で来て、そして石が開けられていたのでイエスのご遺体が盗まれたのではないかと思い込んでですね、そしてペテロとヨハネに伝えたわけでありますけど、ここではですね別の形でありますね。他の弟子たち、女性の信者たちに対して言っているわけであります。マタイの28の7の方にそのように書かれています。お弟子たちに知らせなさいということですね。そして6番目、これはマルコ16の8、今私たちが開いているその箇所でありますけれども、ここで女性たちがやはり行動しているのは何かというと、女たちは墓を出てそこから逃げ去った、すっかり震え上がって木も転倒していたからである、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。こういう女性たちのですね行動がこと細かに書いてあるわけですね。目に見えるようじゃないですか、この8節の姿。数名の女性たちがもう一目散に吐かれて逃げ去るっていうんですね。そしてまた震え上がっていた、そして木も転倒していた、もう頭の中真っ白という状態だったということが見えます。そしてもう恐ろしくて誰にも何も話せなかったという状況がこの女性の姿なんですね。ところがですね、マタイの福音書の28章の8節を見ますとですね、もう一つ別の言葉がついてるんですね。それは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れたと記録される。恐ろしかったんだけど大喜びで墓を離れたという記録ですね。ここに女性たちのですね驚きの様子、姿というものが伝わってくるわけであります。でここまでがですね週の初めの日のこの朝にですね復活の主に出会う前のまでの流れが以上でありますけれども、まもなく女性たちは、あるいは人たちは復活の主イエス様に出会って聖霊を受けるわけですね。そして、ここまでの流れ、話の流れを見るとですね、イエスの十字架系の死から週の初めに至るまでですね、ベタニアのマリアを除いてほとんどの人たちがまだ十字架の死とか復活について正確な意味をまだ理解していなかったのではないかというふうに思われます。これが今までの流れであります。で、この復活のイエスに出会うまでのことでありますけれども、今日は、イエス様の十字架の死と復活、これは事実だという前提に立ってですね、私たちとの関係についてイエス様のことについて考えてみたいと。で今日は週報の方にそれ書いておきました。週報の裏これ見ていただきますと3つ書いておきました、3つ書いておきましたけど話の内容は今日は2つにとどめたいと思います。時間の関係もありますので、で第1番目何かっていうとイエスは神の御子であるということなんですね。これは、ローマ人への手紙の1章3節から4節に書かれてありますので、これだけちょっと開いて皆さんと一緒に見ていきたいと思いますけれども、ちょっとお開きくださいますか。わからない方いましたら隣に行って教えてください。ローマ1の3から読んでるね。どうぞ近くに行ってあげて教えてくださいね。お願いします。ローマの1の3から4、ページは289ページになりますので、このところをお開きください。 はい、ページは289ページ。よろしいでしょうか。ゆっくり時間ありますので、ローマ人への手紙、1章3節から4節。ちょっと皆さんで声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは03番でお読みいたします。1,2,3 はい、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストです。このキリストによって、すみません、5節も続けてお願いします。このキリストによって私たちは恵みと人の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです、ということですね。この3節を見ますとですね、御子は、これ御子っていうのはイエス・キリストですね。イエス・キリストという方は約束通り、肉によれば、この肉体の系図によればですね、イエス、ダビデの子孫として生まれたということでありますけれども、清い御霊によれば死者の中からの復活、今日のことですね。イエス・キリストは死んで葬られ、蘇られる、あるいは蘇られた、その復活により、滞納によって公に神の御子として示された。この復活によってイエスこそまさしく神の子であるということが示されたということを、パウロはここで語っています。で、今日ですね、この時点ではまだ女性たちや人たちは復活の主イエスには出会っていません。この後すぐに会うことになります。で、まだ私たちも実は復活の主イエス様に直接出会ったことはありません。どなたか復活の主イエス様に直接出会った方いますか？いないはずですね。それはまだ私たちは会っていません。私たちまだ直接会っていませんけれども、この人たちの書かれた言葉、新約聖書を通してイエスの十字架系の死と復活の意味を知ってですね、そしてただ信じるだけで救いを受けたということですね。でもやがて私たちも復活の主、蘇りの主とお会いすることはできますね。それはやがてイエス・キリストの再臨の時にですね、イエス様と顔と顔を合わせて見ることができる。これは最大の希望だということになります。はい、そして2番目、もう一つ見たいことは何かというと、今度はイエス・キリストは初穂となられたって言ってるね。これは第一コリント15-20-22、これもちょっと開いてみたいと思います。ちょっと時間はかかりますけど、よろしくお願いします。ページはですね、新約聖書の、はい、15章20-22ですから341ページ、よろしいでしょうか。341ページですね。第一コリント15章20から22ですね。よろしいでしょうか。それではここを皆さんと一緒に読んでみたいと思います。それでは一緒にお願いします。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるからです。 ということですね。7月になりましたので、これからあの稲の穂が出る季節ですね。皆さん田んぼにはよく行かれるんでしょうか。こうだんだんとあの出てきます。この辺はあの二毛作地帯ですからね、まだ穂は出てませんけど、茨城県とか栃木県の方は早いですから、もう、そろそろこの稲の穂が出てくるんですね。あれをこう見ているとですね、最初にわずかながらと出てきます。でこのわずかながら出てきた後、何日かするとですね、続いて他の穂がですねずーっと出てくるんですね。でそのうちに実が入ってきて、こう頭が垂れてくるということで、8月の下旬の頃にはもう稲刈りの季節になるということですよね。であの穂なんですけれども、最初に出てくるのが初穂ですね。で初穂が出てそれで終わりかというとそうではありません。今言ったように一本のその稲穂から、稲からはですね、あの初穂に続いてたくさんの数百のですね、あの穂が続いてこう出てくるわけですね。でそういうことをここで言っているわけです。キリストは初穂となられた。でその初穂が出たからには何があるのかというと、後に続いてくるものがあるんだよということですね。これは何を表しているか、復活においてキリストは初穂になられたという、この20節の眠ったものというのはなくなったものという意味ですね。キリストにあってなくなったものの初穂として、キリストは死者の中からよみがえった。そしてその復活を通してですね、さらに次に続くものが出てくるんだということがここの意味でありますね。ですから本当にあのキリストの死と復活というものは、これはただ単にあの歴史の事実だけではなくて、私たちと関係があるんだということですね。私たちがよみがえるためにキリストが初穂となられたということでありますね。そのことをぜひ覚えてください。あとはあの3番目のところはちょっと読むだけ読んできます。信仰によって義とされる私たちということで、これはあのロマ書の4章の24と25、後でお読みになっていただけると感謝です。で今日のこのところからですね、あの結びをちょっと皆さんと一緒に考えていきたいと思うんです。ちょっと長いんですね。で開いた墓の前でですね、あの女性たちは、主の使いからですね、恐れてはいけない、ここにはおられません、前から言っておられたようによみがえられましたという言葉を受けたんですね。でその時に非常にこう何が何だか分からなかった。実際のところはもう恐れとか、恐怖とかそういう驚きとかそういうもので満ちていたんですね。でも彼女たちはそういうものもありましたけれども、だんだん時が経つにつれてですね、あの喜びもこう出てきてるんですね。そしてそれこそイエス様が昔というか以前言っておられたことなんだってことが分かってくる。そうするとそれはですね、あの希望に変わってくるんですね。キリストの復活で、だんだんとこう時間が経つとそれは自分たちとの関わりの中であるんだよっていうことがあの分かってきたときに、それは本当の意味でこうあの希望に満ちたものとなってくるわけですね。でもう一つここで確認したいことはですね、あの皆さんと一緒に一つ確認したいみたいと思うんでありますけれども、このイエス・キリストの救いというものをここに出てくる女性たちはこれから受けるわけです。あるいはすでにもう信仰を持っていますから救いを受けているわけですね。それは間違いないと思うんですね。救いは受けていると思う。でもよりさらに確信はっきりしたものがこう明確になってくるのはこれ以降でありますけれども、で私たちもですね、今日救いというものは何なのかということを皆さんとご一緒にちょっと考えてみたいと思う。で私たちがあのイエス様の救いを受けるのにですね、皆さん何か良い技とか良い行いというものはする必要があったでしょうか。皆さん何かこうある程度のこういい人間だからあの救いを受ける資格があったんですか。どうですかね。はい、もうそういうことはないんですよね。実はあのみんな人間ある意味でそういう面では同じ罪人でありますので、ある程度の何か良い技とか良い行いをしないとあの救われないんだということはないわけですね。そういう意味で、私たちはですね、少しまともな人間になってから からでないと救いを受ける資格がないということは実はないんですけど、でもね、人によっては自分はまだまともな人間じゃないから、あのキリストの救いを受けるにはふさわしくない、もう少し真面目になってからイエス様を信じますという方が実はいるんですよね。多くいるんですよ。で、その辺のことをクリアするということが、あのキリスト信仰の、あのポイントですね。あの、ある人はあの誤解をしています。救いの条件としてですね、信仰プラス何かこう礼拝に出ないといけないんじゃないかとか、あるいは十分の一献金を厳守しないといけないんじゃないかとか、あるいは酒タバコ厳守ではなくて禁酒なんですよね。酒タバコ厳守したら大変ですからね。酒タバコやんなくちゃならないと救われないというわけじゃないですから、それはあの酒タバコ禁酒禁煙じゃないと救いを受けないんじゃないかとか、あるいは毎日聖書を決まったところちゃんと読まないと救いを受けないんじゃないかとか、あるいは真面目に信仰生活を頑張ってするようにしないとダメなんじゃないかと自分で思い込む場合があります。あるいはあの人からそのように教えられる場合があるんですね。教えてなかったとしても何か勘違いをしてそういうふうに受け止めてしまう場合があるんですね。そうするとイエス・キリストのですね、福音プラスアルファというものがついてしまう。イエス様を信じるときにですね、キリストの福音プラス頑張り信仰、すなわちこの奉仕をしないとダメですよと、これをしないとダメだよと、立派なクリスチャンになれないよという何かそのプラスアルファが入ってくるときにはあるんですね。思い違いをして、でこうなりますとですね、あの立法的な福音となって、やがて信仰というものがあの疲れやすい人になると。そうすると途中でですね、その信仰を放り投げてしてしまうような場合があります。で、信仰プラス何々というのをつけますとですね、それは今度人と比較するようになっちゃう、あるいは人の荒探しをするようになって、そして神様の前に非常にこう硬直化したクリスチャンになってしまうということがよくあります。私もずっとあの40年間の信仰生活の中でそういうことはあのたくさん見てまいりました。今日皆さんの前でもう一度こう確認して考えてみたいのはどういうことかっていうと、救いを受けるということは何の行いも良い技も必要ありません。救いは神の一方的な恵みによるものなんだってこと、今日これもう一回確認して、で皆さんが人に教える場合も、救いを受ける場合はこれは一方的な神の恵みによるんだってこと、そして私たちがすることは何かっていうと、それはただ信仰によってのみなんだっていうこと、ここをですねいつも徹底していきたいと思うね。自分も確認したいと、そして人に何か教える場合もこの恵みによって信仰によってということをきっちりさせていきたいと思うんですね。では救いを受けたらどうなるのかっていうの、今度救いを受けた後、今度皆さんどういうふうに進むんですか、どういうふうに教えられてきましたでしょうか。で、先ほど言いましたように何々せねばならないという信仰、あるいはそういう信仰、ごめんなさい、あの何々せねばならないという信仰ではないはずですね。私たちはキリストの愛に迫られてと言いますか、そしてまた聖霊の力に励まされて、そしてこの地上生涯においてキリストのしもべとして私たちは生きる必要があります。何々しなくちゃダメだじゃなくて、キリストの愛に応えてそうさせていただくというのがあの私たちの生き方でありますね。でその時に大切なのはですね、どういうことかっていうと、あの自分に与えられている賜物っていうのは必ずありますね。皆さんどんな賜物が与えられているか、神様の前にいろんないいものをこう与えられていると思います。2つ3つ3つ4つってこう必ず出てくるわけでありますけれども、その賜物を生かして、そしてこの未信者の世界の中にあって、今度はですね良い技に励むんですよね。ここが大事なの。救いを受けるときは恵みと信仰によるものですけど、救いを受けた後は今度は良い技に励むというのが私たちキリスト者にとって非常に大切なことであります。しかもそれは立法とかねばならないではなくて、キリストの愛に応えて 精霊の力に励まされてさせていただくということですね。じゃあ具体的にそういう良い技ってどういうことなのかっていうことになりますと、それはですね、イエス様が生きたように生きるということね。例えばイエス様はどういうふうに生きたかというと、罪人、主税人を愛して彼らに仕えたんでしょ。一般の方々に仕えてきました。そして指導者たちに対しても神の言葉をはっきりと伝えていくという、そういう立場を取ったんですね。私たちもイエス様のように生きるということは、この世界においてですね、常に社会的に弱い立場の人のことをいつも見ていくという、これは本当に大事なことです。で、私たちはこの視点が足りません。特に福音派と呼ばれる私たちはこの視線が今まで足りなくてですね、よく伝道伝道ということで家族や地域の人への良い技とか愛の技に使えるということは少なかった。これはもう正直自分の40数年間の流れの中にもあります。クリスチャンはですね、愛は語るんです。いろんな時に聖書の愛、神の愛、キリストの愛、そういうものを語るんですけど、でも私たちは愛の技を実行するということが意外と少なかったというのは、これは自分の反省点としてありますね。人のことどうのこうの言うよりも、まず自分の反省点としてこれはあるんですね。ですから本当に今もう一度こう覚えさせられましてですね、家族とかあるいは地域の人、そういう方々に対する良い技、愛の技に生きる、このことをさせていただきたいと思うんです。そして、開いた墓を見、復活の主イエスを信じる者として、大いに私たちも主の前に変えられて歩んでいければ幸いです。お祈りします。